今日は岸田果樹園さんにお邪魔しています。ご主人でいらっしゃいます岸田秀和さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはこの岸田果樹園さんで栽培されているブドウについて話を伺っていきたいと思うんですが、はい、どんな品種そしてまあ種類など教えていただけますでしょうか。
はい、今、28種類ぐらいのブドウを作っております。毎年あのブドウって新しい種類が 2種類3種類は必ず出るんですよ、はい、でもそれは必ず植えるようにしてで慣らしてみて食べてみて美味しくないのは切るとお客さんが見えられるんで試食してもらって、はい、反応のいいやつを伸ばしていく。だから常時もう苗が植わってる状態 で古い木はもうどんどん淘汰していく。はい、だいたい20年ぐらいで木は入れ替えていきます。
そうなんですね、
はい、でやっぱり近年あのちょっと温暖化が進んじゃって、はい、ブドウの色がつきにくくなっている関係で緑色のブドウっていうのが品種が増えてきてまして今緑色のブドウで7種類ぐらいですか、はい、ありまして、で中国のトルファンでできたベイジャーガンとかあとは日本のになりますけど黄玉、水宝、玉板かあとロザリオとか今流行ってますよね。シャインマスカットとかロザリオビアンコとかそういったものが青いブドウですね。
はい、これだけの種類があるととても楽しみですね。
そうですね、やっぱり、早い時期からずっと後に行くまで、はい、いろんな種類がで黒いブドウっていうとお客さん巨峰のイメージが強いんですけども、はい、うちは巨峰ないんですけども、はい、で黒いんでも早いのですとやっぱブラックビートもやっぱり新しい品種なんですけども、はい、そういうものから富士みのり、ピオーネ、伊豆錦、シュメン6種類ぐらいになりますか。はい、
お客さんとしても好きなブドウがきっと見つかるって思うぐらい。
そうですね、大体今月末になりますと10種類ぐらいはお店にブドウだけで並びますんで食べ比べてもらってお気に召したやつを買ってもらう。赤いブドウも残りは全部赤だから十何種類かあると思うんですけども、はいはい、やっぱ早い時期から遅くまで全部やっぱり色がついて味が乗ってきたやつを取るような感じでやっております。
ありがとうございます。今たくさんの種類を栽培されているというお話を聞きましたが今年出来具合というのはいかがですか。
今年は春が寒くて桜と梅が一緒になるぐらい時期が遅れちゃって、ブドウの花が例年ですと5月の半ばぐらいから咲き出すんですけども6月に入っちゃったり半月ぐらい遅れちゃったブドウもあるんですよ。やっと咲いたと思ったら6月に台風が来ましてちょうどいい長さの芽が風で折られたり花が半分なくなっちゃったりみたいなで残った房で縁を埋めたもんですから全体にやっぱり時期は遅れちゃってるんですけどもでこういう暑い日が続きますとねお客さんはね寒かったこと忘れちゃうんですよ。でこんな暑いのになぜ取れないのってね怒られるんですけどもね。でもやっぱりその出足が遅いと全体にずれ込んできちゃって、まあ、最終的には大体同じぐらいになるんですけどもやっぱり取り出しもういいかなと思ってもやっぱ酸味があったりしますとやっぱりねお客さんはもう敏感ですからね、はい、甘くても最後に酸っぱいとうわ甘酸っぱいみたいになっちゃってその酸っぱいのが残っちゃうんですよね。だからしっかり甘さを乗せて酸味が抜けたやつを取るようにしております。
ちょっと心配になりましたが今年も美味しいブドウが、ね、出来上がっているということ で、はい、ありがとうございます。そしてですね今ブラックベリーのアイスクリームも作られているという話を聞きまして、はい、ここからですねアイスについて話を伺っていきたいと思うんですが、はい、このブラックベリーをアイスにするといったきっかけってどんなところにあったんですか。
ブラックベリー自体が甘さがない酸っぱいものですから鳥も食べない実が言ってもね 4,5 年前に、はい茶の市さんってジェラートを作ってみませんかというお話をいただいてジャムにしかならないならもしかしたらアイスにはちょうどいいんじゃないのみたいな感じで作るようになりましてもう何年目だろう3年目ぐらいになりますかブラックベリーはね。ブドウはその前から作っておりましたけども、
はい、ブラックベリーがアイスになってどんなお味になるんですか。
酸っぱいペースト状のものにヨーグルトを入れてもらってで甘さを足して非常に美味しい。
そんな話をしている間に目の前にですねアイスを出していただいてありがとうございます。なんとも言えない綺麗な色ですが、
そうですね、
これはブラックベリーの
そのものの色ですね。
藤っぽいような、何も混ぜもないし、はい、ちょっと、まあ、どっちかというとこれ色的には赤いものになるんですね。はい、これ食べてみていいですか。
どうぞ。
いただきます。
なんだろう、
あ、
独特の
優しいクリームっぽいんですけど、ね、スーッと入りますね。
はい、そうなんです。暑い時期ってクリームものってね、あんまりね食べたくないかき氷系のものが ね食べたくなるんですけども、これに関してはお客さんが結構あのリピーターがついてるぐらい、今年は作るの作らないのみたいな、はい、
これは美味しいです。
美味しいですよね。
さっぱりしてますね、
はい、
クリームなのに。
そうなんです。でちょっとね硬いとね甘さが薄く感じられる、ちょっとあの周りがこう溶けかけて柔らかくなってきた時に食べるとすごい優しい甘さが後で残って、はい、
甘酸っぱい優しい味です ね、はい、ですね。これはもう大成功ですね。
そうですね、これは本当に茶の市さん様様です、はい、
今ですね後ろの方でも活気あふれている直売所もありまして、
はい、
直売所についてお話を伺っていきたいんですが、はい、直売所これから並ぶものとしてどんなものがありますか。
そうですね、ちょうど取り出したんですけども、これから藤実りがほぼ一月、
はい、
ずっと毎日、お客さんの主流もほとんど藤実りになりますけども、
で、ね、
はい、でそれに合わせて赤いブドウゴルビーであるとか、シナノスマイルであるとか、ベニーズ流宝、そういったものをこう組み合わせてお使い物にお持ちになったり、はい、宅急便で送られたり、
はい、
そういうお客さんが多いですよね。でそこへ今青いブドウも最近は増えてきてますんで、いろいろな色の組み合わせでお送りになられる方が多いです。
目でも美味しいって感じですね。
あ、そうですね、はい、はい、やっぱり一色よりも例えば三房入れたら3色あるとすごい綺麗な感じになりますね。
ブドウの色って綺麗ですよね。
そうですね、他の果物ではないですよね。はい、だから見た目でまず、はい、あの美味しそうな綺麗な色が出るということが、黒いものはできるだけ黒く、はい、赤いものはできるだけ赤く、青いものも緑じゃなくてこうちょっと黄色っぽくなるぐらい、そのぐらいまで置いて食べると甘さも一段と、はい、
そうですね。おしまいにですね、岸田さんからリスナーの皆さん、はい、ラジオを聞いている皆さんにですねメッセージいただけますでしょうか。
ブドウはあのなんつうんだろうな、スーパーを通して市場を通して売ったものっていうのはどうしても取ってから2日とか3日とか経ったものが並ぶ場合が多いんですよ。でブドウの味っていうのはそれぞれ種類によって違うんですけれども、時間が経つことで味に差がなくなってきちゃうんですよね。だからなんだろう、リンゴみたいにカリッとしたブドウもあれば柔らかくてジュースみたいなブドウもあるし、甘さもものすごく強く甘いやつもあればこう甘酸っぱい感じのものもあるんですね。でそれがだから取り立てでないとその味の差がわからない。だからうちはブドウが主なんですけども、できるだけお客さんに食べてもらってその時一番おいしいものをおすすめすると、でむしろお客さんが選んでもらってくれる、そういう感じで販売しておりますので、はい、
ぜひ皆さんこの岸田さんにも会いに来ていただきたいと、
はい、そうですね、
はい、思います、はい、はい、ありがとうございます。今日は岸田さん本当にありがとうございました。
ありがとうございます、ありがとうございました。